トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は先月27日に4期目が始まったばかり、射水市の夏野元市長です。4期目に取り組むべき課題は、デジタル技術を活用した市民生活や行政の変革を進める DX、 デジタルトランスフォーメーションの推進などについても伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元市長です。先月27日に新しい任期が始まりました。これまでを振り返りながら、4期目スタートにあたり夏野市長です。
市長選は無投票で当選、2期連続無投票、4期目への決意などからお聞かせいただけますか。
はい、2期連続無投票で当選をさせていただいたということで、大変こう身が引き締まる、そうした思いをしているところです。またポストコロナのまちづくりについても、引き続き頑張れという市民の皆さんの期待に応えるためにも、新型コロナウイルスの感染防止対策、また市民の生活を守る、地域経済の回復を図る、こういった取り組みにつきましては迅速に確実に行っていきたいというふうに思っておりますし、またポストコロナのまちづくりにつきましても全身全霊で頑張っていきたいというふうに思っております。
これまで特に3期目を振り返っていかがでしょうか。
この3期12年につきましては、やはり人口減少の克服と地域の活性化に取り組む町村政の取り組みでありましたり、子育て支援の充実や学び環境の充実などに力を注いでまいりました。また安全安心のまちづくりにつきましても重要施策として力を入れてきたところであります。特にこの3期目の4年間につきましては、第2期となります地方創生の戦略になります、町人仕事創生総合戦略の策定でありましたり、都市計画マスタープランや地域公共交通網形成計画といった射水市の今後のですね、人づくり町づくりにおいて重要な位置づけとなる、そうした計画の策定にも取り組んできたところであります。またその他具体的な取り組みとしまして、クロスベイ市港を核といたしました、高齢者と観光客が融合する町射水という、これ町創生の事業の取り組みでありましたり、射水市の陸の玄関口であります小杉駅周辺地区町づくり基本構想の策定、またかつてのニュータウンをですね、現代のニーズに合わせて魅力を向上を図ろうということで、大会山地区リノベーション計画、こういった計画も策定をさせていただきました。射水市が将来にわたって活力に満ちた、そうした町として発展をしていける、道筋を立てることができたのかなというふうに思っています。
そして4期目スタート、まずはですね、多くの自治体の共通課題である人口減少など人口対策なんですが、
はい、少子高齢化が進む中で人口の自然減というのはなかなか止まらない状況になっています。加えてこれから働き盛りの方が年を重ねてご高齢になっていく、そういたしますとやっぱり地域のいろんなコミュニティの活動の低下であったり、また体制の弱体化であったり、また地域の中での支え合い、こういったものが機能しなくなるのではないか、こうしたことから、例えばこれまで地域のいろんな活動に参加する機会が少なかった女性であったり若い方であったり、こういった方々により参画しやすい、そういった環境を作ろうということで、DX の取り組みの一つでもありますけれども、自治会アプリを導入をして、地域の中での情報共有を図りながら、いろんな活動に参加しやすい、こういう環境を作っていきたいというふうに思っております。また加えて地域支え合いネットワーク事業というものを 射水市の各地域で行っていただいておりますけれども、こうしたところにもそういった若い方々であったり女性の方にも参画をいただきながら支え合って、安心して暮らしていける、そういった地域の環境を作っていければというふうに思っております。加えて今外国人の居住者の方が射水市増えている、今総人口に占める割合が約 3% ということで、富山県内で一番この比率が高い、どちらかというとこれまではお客様のような形でお暮らしいただいたのかなと思いますけれども、先ほどのアプリなども活用しながら地域のいろんな活動に加わっていただく、多文化共生といいますか、こういったところも取り組みながらみんなが住みやすい、そうした地域づくり地域環境を実現をして、それをもってですね移住定住のさらなる促進につなげていくなど、人口減少の克服、こういったところにつなげていければいいかなというふうに思っています。
外国人の方も含めですね、住民に寄り添った施策の展開期待いたします。
人口対策は人口を増やす対策も必要ですが、高齢化などにより停滞しがちな地域社会の維持や発展も重要な課題です。若い人や女性が参加しての地域共生社会の実現、そして県内の市町村では人口に占める割合が一番高い外国人を含めた多文化共生社会の実現を目指し、夏野市長が4期目の舵取りを進めることになります。トップインタビュー、いいね富山。ここで夏野市長のお気に入りの曲です。奥様の影響でご自身もファンになったという平井堅さんの曲がこの番組では多くかかりますが、
市長今日の1曲目ですが、
平井堅さんの届かないからをお願いいたします。
これはどうして？
平井堅さんの5月に新しいアルバムあなたになりたかったが発売されているんですけれども、その中で好きな曲ということで選ばせていただきました。
はい、平井堅、届かないから。
トップインタビュー、いいね富山。射水市の夏野元市市長に小山健一がお話を聞いています。夏野市長の4期目、2つのテーマに絞って、そして当面の新型コロナ対応について伺いました。
4期目の数ある課題の中で、任期中2025年度までの実現を目指す DX デジタルトランスフォーメーションの推進がこれ注目されますね。
はい、本年8月に射水市の2025年の未来を想像をした DX ビジョンというものを策定をさせていただきました。本当にこの最近、発展が目覚ましいデジタルの技術、こういったものを大いに活用させていただきながら市民の生活の質を向上させていく、また市民が利便性を実感できる、そうした魅力あふれる街を目指していこうという、こういったビジョンを掲げさせていただいたところであります。でこの射水市の DX につきましては、キャッチコピーといたしまして、射水市 DX は LX ライフスタイルトランスフォーメーションというふうに掲げさせていただきました。具体的には例えば自治会アプリを導入をして地域コミュニティの維持向上につなげたり、またスマート保育やスマートスクールのさらなる進展であったり、ウェアラブル機器を活用してですね、健康情報の分析による健康寿命の延伸、こういったところにつなげたり、自動運転の取り組みやカーシェアリング、こういったところもビジョンの具体化しっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。
4期目では1年前倒しする新総合計画2023年度スタートしますね。
はい、現在やはりこう東京一極集中による若者の流出、また人口減少につきましてもやはり進展しているという状況にございます。そこに加えましてこの新型コロナウイルスの影響によって市民の生活自身もですねニューノーマル、市民自身も対応が始まっている、急激に変化をしているこの状況に対応すべく、これまでの計画期間を1年前倒しをして令和5年スタートとする新しい総合計画の策定に取り組んだところでございます。これまでの取り組みとしましては市民の皆さんからですね10年後の射水の未来、こういったものについてご意見をいただくタウンミーティングの開催でありましたり、またいろんな分野で活躍をしていただいている団体の皆さんご意見を頂戴をするまちづくりミーティングなどを開催をしながら未来のビジョンをですね共有できるようなこういった機会を作ってきたところであります。 これからにつきましては射水市総合計画審議会をこちらの方での議論をスタートしていただくこととしておりまして、またいろんなご議論をいただきたいというふうに思っております。例えば人口減少の克服、町村選の取り組みについてであったり、今ほど申し上げた DX の推進についてでありましたり、また女性の活躍、若者の活躍、さらにはいろんな多様性を包含するインクルーシブな社会の実現、また持続可能な社会を作っていく脱炭素社会の実現や、こういった中で SDGs の目標の達成に向けてもですね、いろんなご意見もいただきたいなというふうに思っております。
さて先を見据えた計画と合わせですね、当面の新型コロナ対策も重要かと思うんですが。
はい、まずはですね、ワクチンの3回目の接種につきましては、おおむね8ヶ月を経過した方からということで、射水市では医療従事者の方から12月接種を始めというところになっております。ただ一般市民の方につきましては年明けからということになりますけれども、ご高齢の方から順に8ヶ月を経過した方に接種券をお送りしたいというふうに思っております。希望される方に確実に接種を受けていただける、このことを進めていきたいというふうに思っています。影響を受けている地域経済の克服に向けた取り組みにつきましては、射水商工協議会さん、こちらの射水商工会議所さんと射水商工会さんで組織していただいているこの商工協議会さんが主体となっていただいて、本市と県の補助制度を活用していただいて、プレミアム付き商品券、射水地域まるごと応援券の取り組みをスタートしていただいたところでございます。でこちらにつきましては、登録していただいた店舗について、まず6000円のですね、共通券というものが使えるということ、あと中小企業の店舗のみで使える6000円の券、この1万2000円分を1万円で購入できるという、そうした内容になっているものであります。先般、射水市民向けの先行申し込みを実施をさせていただきました。それ以外、先行申し込みされなかった方についても、改めて申し込んでいただければ、この引き換え券というものが送られてきますので、それを郵便局に行って、ご購入をしていただいて、地域のお店で使っていただくという形になっております。12月1日から1月31日まで、ご利用いただけることになっておりますので、お得なこの地域商品券、応援券を活用していただいて、地域経済の活性化にお力添えいただければというふうに思っております。
引き続きウィズコロナの下での手腕発揮も期待いたします。
当面の新型コロナ対策に加え、ポストコロナも見据えた社会環境の整備なども始まるかと思います。そして1年前倒ししてスタートさせる新総合計画の策定が本格化します。10年後の射水市の姿がどう描かれるか、その実現に向けての戦略は、市民からの公募による委員も加わった今月からの総合計画審議会での議論に注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで夏野市長からの2曲目です。1曲目の届かないからが入った平井堅のアルバム、あなたになりたかったからもう一曲。市長はこの曲を聴きながら眠りにつくこともあるのでしょうか。平井堅でおやすみなさい。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
4期目スタート、節目の時期に、時期だからこそ改めて聞きたいんですが、夏野市長の人柄ということでですね、まず高校大学とハンドボールに取り組まれていたそうですね。
はい、ずっとハンドボールをさせていただきました。今長男もハンドボールを やっておりまして、まあ、ちょうど中3ということで、部活も引退をしましたけれども、ぜひ高校に行ってもやりたいなというふうに言っております。また地元にはですね、プレステージインターナショナルアランマーレのハンドボールチームもあるわけであります。今日本リーグが開催されていますけれども、今後もさらなるですね、活躍を期待したいなというふうに思っています。
ご家族とはそういうハンドボールも話題になりますかな。
なりますね。アランマーレの試合結果、まあ、そういったハンドボールの話もしたり、私自身はこうバラのお世話とかですね、はい、ちょっと子供がもらってきたクワガタのお世話とか、そういったこともまあ話題にしたりすることもあります、ね。
好きな言葉、座右の銘などありましたら。
そうですね、論語の言葉なんですけれども、異性異徳、まあ、これは好きな言葉というよりは、まあ、ある意味憧れですね。
こちらの資料によりますと、政治は人徳のあるものが行うべきという意味だという、まさに師匠のことを。
いえいえ。
さあ、4期目がスタートいたします。改めて市民の皆さんへ。
はい、これからのポストコロナの時代においては、やはり市民の思いに寄り添った、こういった市政運営が求められてくるというふうに思っています。少子化の進展、また公共施設の老朽化といった課題もしっかり向き合いながら頑張っていく所存であります。幅広い年代から選ばれる、特に未来世代と言われる、そういった世代の方から選ばれる、そういった魅力ある街づくりに取り組んでいければというふうに思っております。
選ばれる街、射水に期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は射水市の夏野元市長にお話を伺ってきました。4期目が始まった夏野市長、今日のお話にあった2025年、4年後の射水市を想定した DX ビジョン実現の取り組みが本格化します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週12月9日は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。